それではご一緒に として、
この不正に関する話として、私たちの中に願いを込めて、全国民を託すことに願いを引き継いでいく
と。それでは賛美をいたします。今度はテーマソング A の4節だけを賛美をいたしまして、渡辺先生を通しエズラの人間像と題して、エズラ書7章から8章までのところから読ませていただきます。 A の4節だけを賛美いたします。
主が私たち一人一人の心の中に語りかけてくださることをご期待しております。癒やしの芋を隠して主の真が語りくださること、主イエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。では今朝の総伝聖会は、エズラ記の7章、8章でありますが7章をお開きください。7章1節から11節まで読ませていただきます。7章の1節から11節まで読ませていただきます。これらの出来事の後、ペルシャの王アルタシャッサンタの治世にエズラという人がいた。このエズラはセラヤの子、順次遡ってアザリヤの子、ヒルキヤの子、シャルムの子、サドクの子、アヒトブの子、アマリヤの子、アザルヤの子、メダヨテの子、ゼラヒヤの子、ウジヤの子、ブキの子、アビシャテの子、ピネハスの子、エルアザルの子。このエルアザルは祭司の頭アロンの子である。エズラはバビロンから登ってきたものであるが、イスラエルの民、主の賜ったモーセの律法に通じている学者であった。彼の神、主の御手が彼の上にあったので王は彼の願いを皆叶えた。アルタシャスタ王の大出現にもイスラエル人のある者たち、および祭司、レビ人、歌うたい、門営、宮に仕えるしもべたちのある者たちがエルサレムに登ってきた。エズラは王の第七年の第五の月にエルサレムに着いた。すなわち彼は第一の月の一日にバビロンを出発して第五の月の一日にエルサレムに着いた。彼の神の恵みの御手が確かに彼の上にあった。エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようとして心を定めていたからである。アルタシャスタ王が祭司であり学者であるエズラに与えた手紙の写しは次の通りである。エズラは主の命令の言葉とイスラエルに関する主の掟に精通した学者であった。一緒佐藤までやります。本庁はエズラの人物像について、ということが、このお話の題であります。エズラの人物像、エズラとはどういう人であったか、エズラはどういう人であったかということについては、大体総論に普通だったら話されやすい、ことでありますが、しかしこのエズラ記においては、この第、4回目の聖会にエズラの人物像が、取り上げられるようになっております。これは聖書エズラ記の順序から言いまして、そうなったのでありますが、6章と7章の間には、神殿が建設されてから57、8年が経過した後であります。ゼルバベルたちが最初入った第一次期間から数えるならばもっと年数が経っております。89年ぐらい、90年近くも第一次の期間、遠征隊から数えるとですね、第2次のエズラの期間、までは他の90年近くという長い歳月が経っていることを年表で見ることができます。まあ、今週はそうしたことよりもエズラ自身、エズラの人物像であります。4 エズラはどういう人であっただろうか。もしここにエズラさんが、学者エズラが、現れて、くださったならば、あ、こういうお方でありますかと知ることもできるでしょう。けれども外形だけ見ただけでは本当に、その人を知ることはできません。ここに集っていらっしゃる一人一人でもそうでありますが、まあ、例えば、神戸の田村さんがおいでなさっておりますが、田村さんとはどういうお方かご存知ですか。はい、あの方です。みんなわかります。けれども本当に田村さんをどれほど知っておるだろうか。おそらく10分の1どころか30分の1も50分の1も私は知らないだろうと思います。その生い立ち、生涯、今日に至るまでのところのそのさまざまな経験をしていらっしゃるところの一人のお方を私たちはほとんど知らない。長い間学校に勤め、教育家として勤めてらっしゃったそういうことですか。そういう程度しか私もですね、知らないですから、50分の1も100分の1もわからないでしょう。エズラさんがここに現れてもそのように100分の1もわからないと思いますが、しかし聖書は、神様は、このエズラという人物はこういう方である、こういう人であるということを幾分かここに、教えているのであります。教えているくれていることを知ることができます。まずこの一章にはエズラの人物紹介がなされておりますが、これらの出来事の後、ペルシャのアルタシャスタの治世にエズラという人がいた。エズラという人がいた。このエズラとはどういう人ですか。ずっとここは記述が記されておって、エズラからずっと遡っていくとですね、アロンに大祭司アロンまでその人は祭司の頭アロンの子であると五節の終わりにあります。アロンに至るまで、エズラからアロンに至るまで、あるいはアロンからエズラに至るまではここに16人の名前が書いてありますが、ですから、大祭司アロンから数えるならばエズラまで16代目の人であることがわかります。大祭司アロン、ですからアロンの直系のこれが人物であります。もちろんエズラも祭司であったと聖書に記されております。そして7章の6節にエズラの出生と生い立ちを読み取ることができます。7章の6節、エズラはバビロンから登ってきたものであるかとあります。エズラが何歳であったかは分かりませんけれども、しかしエズラは、バビロンで生まれたということが、これは想像されますし、それが妥当であると思います。第一期間の人から、ごめんなさい、囚われの身となったイスラエル人たち、もうあれから70年も経っておる。エズラは何歳くらいだったんでしょうか、村上先生と私は、問いました。そう、50歳、 取ったんだろうかというような話をいたしましたが、最初は50歳までだったかなというようなことを話し合ってみましたけれど、まあ、そういう感じをすると、エスラはバビロンで生まれただろうということが妥当だろうと思います。そこで聖書の中にも、エスラはバビロンから登ってきたままだ、バビロンで生まれて育った、ところの人物であることがわかります。そしてこの6節の中ほどには、モーセの律法に通じている学者であったと記されております。6節の中ほどに、主が賜ったモーセの律法に通じている学者であった、モーセ律法、まあ、出エジプト記から出引き、あるいは民数記、新命記、モーセの律法、もしくは創世記も加えることができますが、出エジプト記、出引き、民数記、新命記読んでみると、本当にたくさんの律法、定め、起きてというものが、あります。もうこれらを精通しておった、よく読み、そして理解し、さらに、人々に、教えようと、教えることの能力があったエスラで、ありました。通じていた学者であった。そして、6節後半には、主の御手が彼の上にあったとあります。ただ研究している知っているというだけではなくて、常に絶えず神様の御手が、人材の光、神の力強い御手が彼の上にあった、そういうことですから、エズラがすることなすことすべて、まあ、成功といいましょうか、このバビロンの王にとっては驚くべき、これは人物だと評価し、そう見とったのでありまして、アルタシャスタ王はエズラに対して全幅の信任といいましょうか、この信任状を与えたのであります。王は彼の願いを皆叶えた。本当に驚くべき、これは、立場、特権を受けたところのエスラであったことがわかります、そしてエスラの人物像について一番の、中心、核心というものは実説に記されて、あると思います。7章の実節、エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようとして心を定めていたからである。この御言葉の中に、エズラの内的だと言いましょうか、本当の人物を知ることができると思います。私はこの実節をじっくり読んでいるときに、ここにエズラの心臓の鼓動が感じられるような、あるいは息遣いが感じられるように、思いました。エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようとして心を定めていたからであるという、本当に固い決心をしてエズラは取り組んでいる。この 姿を想像して、大したもんだなと感じたのでありますが、外形的な、背が高い人だ、低い人だ、あるいは色が黒いとか白いとか、年を取っている若いという、そうした外形的なことについては聖書はあまり語っていない、重要視していない。サウル王は人よりも肩の上が、それは、首だけ高かった、そういうことの背丈のことも書いてありますけど、しかし偉大な人物を見ると大きいとか小さいとか、そういう評価は神様は、関心が、少ないじゃないかと思いまして、ね、もっと内的な、人は上辺を見る、主は心を見ると思われますから、このエズラの内的、この姿こそ、これがエズラの人物像の年でみんな学ばなければならないなということを教えられた時代であります。まあ、エズラの人物像をさまざまな方から学ぶことができますが、簡単にまとめますならば、彼は、聖書学者であったと言ってもいいと思います。掟に通じておった、聖書をどこ開いてもよく、分かるし、そして、人々にも正しくそれを、教え、導き、救いに至らせることができる人物、これが現代の私たちに、必要ではなかろうか、当然必要なことであります。聖書をよく理解しなければならない。エズラという学者も、学者は本当にすごいところの知識を身につけておった、あるいは神様から与えられたということがわかります。詩編の119編もそうであるということを昨日から申していただきましたが、あるいは聖書この939巻を編集したのもエズラであるということが言われております。この分厚い旧約の聖書編集編纂するにあたって、当時120人ほどの聖書委員がおったそうでありまして、その代表としてエズラが立てられておったそうであります。伝承として言われているそうでありますが、旧約聖書をまとめ、あるいは自分も執筆し、そのように、優れた、才能、頭脳、知識を持っていたことのエズラであります。その秘訣は絶えず生ける神様と共に、生活しておった。たとえ住んでいる場所は異国の地、偶像に満ち、さらに、捕囚の民としていろいろな面で制約を受けているところの民族の中に生まれ育った、教育立場のあまり、優れない環境であったでしょうけれども、そういう中においても彼はしっ かりと学ぶべきものを学び、掴むべきものを掴んで、終わったので、あります。環境が悪い、境遇が悪い、場所が悪いからやめとこうとか、そういうことをしたのでありました。エレミアによって語られた、やがて70年するとこのユダヤ民族は解放される、救われる、故国へ帰るという信仰を決して失わなかったのであります。見える現状はまことに厳しくあろうとも、このエレミアによって語られた主の約束の御言葉を信じ続けておったということは、何でもないように私は考えておりましたけれども、そうではない。御言葉の約束をしっかり信じていかなければならない。やはりイエス様が再臨しなさるという予言があります。本当にそのことをしっかりと信じて、それにふさわしく、キリストの花嫁としてふさわしく、死を待つ心構えで日々清めの信仰生活を送らなければならないという、信仰を教えられた次第であります。そしてエズラのように学び、実行し、実行、教えうる人、実説の言葉のように、主の律法を調べ、実行し、掟と定めを教えようとして心を定めてきたということになります。このような信仰者にならなければならないと教えられます。もう一つ、エズラは、祭司でありました。学者であり祭司だ、祭司とは、これは祈りの人であります。祈る人であります。神様に、神様と人々の仲介となる祈り、取りなしの祈りをなすべき多少の人、祭司であります。この8章を読んでも、エズラが祈った、断食して祈ったということが記されております。これからいよいよ第2弾として、第2陣として故国ユダの地に帰っていく1700人の男子、そして、婦人もいたでしょう、子供たちもいたでしょう。ですから1700人の数倍、1万人近くぐらいはおったじゃなかろうかと想像されますが、そういう大部隊を連れてバビロンからアハラ川のほとりから、あのエルサレムまで1200、300キロ、あるいは1400キロぐらいの長旅を歩いて行かなければいけない。大勢な人が、さらに家畜、ラクダやロバも連れて荷物を積み込んで、あの恐ろしい大きな砂漠を横切って、山坂を通って故国へ帰るということは非常に危険である。王様は親切に、何でも必要なから求めよ、護衛隊をつけてやるからと言って、くれる親切な 好意的な王様でありました。しかしエズラはそうした王の手の助けを受けることを信仰者として恥じた。それよりも神様にのみ頼っていく、そういう信仰に、立って進もうとしました。そのためには祈らなければならない。30分や1時間の祈りではなくして、全員を集めて断食祈祷して本当に真剣に祈って神様の守りをいただこう、そのようにエズラは断食の祈祷を捧げて神様からの守りの約束いただき、確信を持って旅立ったことでありましょう。本当にエズラのひたすらなる祈りとしてこの新約の私たちも学んでいかなければならない、実行していかなければならないことを教えてられます。エズラは指導者として祈り、あるいは民の代表として祈った祭司であります。帰って見たときには神殿は立っていたけれども、民はまだ堕落傾向にありまして、雑魚しておる。そのことを思って、そして神の罪を自分の罪として神様にお許しを願っているという最終的な祈りをしていることを思うときに、神がいかに素晴らしい取り出し手であったか、モーセのごとく、あるいはサムエルのごとく、神のために取り出しした人物であったことを思いますときに、私たちもこの日本諸国は、この日本民族が救われるためにも本当に真剣な祈りをしなければならないなということを教えられる次第であります。一応そこまでさせていただきましょう。では導かれる方、お祈りしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
天の父なる神様、皆をあがめ感謝をしています。官僚政界のこの神の静かなり合う神の御声を聞く幸いを持って感謝をいたします。と2500年の近いことですが、我が使おる万軍の神主はいいと、エズラやハガリ、ゼカリアやネヘミヤをあのバビロンの捕囚の中から連れ出したお方は、真理に頼っているあなたにございます。本当に感謝いたします。そのあれ我れなんて人共にあり、御言葉の恵みを持っている若者、知られる脇の柱を持って、今日まであなたは手を取って導いてくださいました。そのあれ常にあなたが声をかけてくださいますから感謝します。本庁はエズラ、その人物像、聖書は素晴らしく、この短い10節、11節までの中に、偉大なる宗教改革者、あるいは聖書学者、法規学者であるエズラの言葉、詳しく記され、 私たちもそれに習い、その人物像に信仰的な意味で近づくことをお迫りくださっております。イリシエのユダヤ人を導いてくださった主、今の私たちも同じく御言葉を持ってこうして導いてくださいますということを誠に感謝いたします。どうぞ今年も後半に差し掛かっておりますが、祈りの秋を伺い期待をしております。主どうぞ豊かにおください。この聖会どうぞ許されている時を主が導き、人々の上に手を持って臨んで確信慰め希望を与えくださいお期待をしております。主イエス様の御名によってお願いします。
アーメン。ご一緒にお祈りください。では賛美いたします。賛美、テーマソング B 6ページ B の3節から3節から5節まで。 最後の正解であります。普段の旅の勝利と思います。